その3、人間は他の人間からお世話になるとお礼をします。けれど牛や馬からお世話になった時にはあまりいたしません。お礼をしなくても牛や馬は別段文句を言わないからであります。だがこれは不公平ないけないやり方であると渡郎さんは思っていました。何かよぼよぼの牛の大層を喜ぶようなことをして日頃お世話になっているお礼にしたいものだと考えていました。するとそういう良い折がやってきました。百姓ばかりの村には本当に平和な金色の夕暮れを恵まれることがありますが、それはそんな春の夕暮れでありました。出そろってヤギ小屋の窓を隠している大麦の穂の上に柔らかに夕日の光が流れておりました。渡郎さんはよぼよぼ牛に車を引かせて町へ行く途中でした。渡郎さんはいつも機嫌がいいのですが、今日はまた一段と晴れやかな顔をしていました。酒だるを積んでいたからであります。酒だるを隣村の酒屋から町の巣屋まで届けるように頼まれたのです。その中にはお酒の檻が詰まっていました。檻というのはお酒を作るとき樽の底にたまる乳色の濁ったものであります。酒樽は揺れるたびにドボーンドボーンと重たい音を立てました。そして静かな百姓の村の日暮れにお酒の匂いを振りまえていきました。渡郎さんは晴れやかな顔をしながら、いつもこういう荷物を頼まれたいものだ、音を聞いているだけでシャバの苦しみを忘れるなどと考えていました。すると突然ボンと音がしました。見ると一つの樽の鏡板が飛んでしまい、ちょうど車が坂にかかって傾いていたので白い檻が滝のように流れ出していました。こりゃこりゃと渡郎さんは言いましたが、もうどうしようもありませんでした。檻は地面にこぼれくぼんだところにたまって一層プンプンと良い匂いをさせました。匂いを嗅いで杯の百姓や年寄りが集まってきました。村の外れに住んでいるおときばあさんまでやってきたところを見ると、檻の匂いは五丁も流れていったに違いありません。みんなが集まってきたとき、渡郎さんは車の周りをうろうろしていました。こりゃ俺の罪じゃない、檻というやつはゆすられると増えるもんだ、牛舎でごとごとゆすられてくるうちに増えたんだ、それにこのぬくとい陽気だから余計増えたんだと渡郎さんは旦那にする言い訳を村の人々に向かって言いました。そうだそうだと人々は相槌を打ちながら道にたまったたくさんの檻を眺めて喉を鳴らしました。さてこりゃどうしたものぞい、ほっときゃ土が吸ってしまうがと年取った百姓がわらすべを檻に浸してはしゃぶりながら言いました。本当にほっとけば土が吸ってしまうとみんなが思いました。その時渡郎さんがいいことを思いついたのでした。渡郎さんは牛を首輝から離しました。そしてこぼれた檻のところに連れて行きました。そら、なめろ。牛は檻の上に首を下げてしばらくじっとしていました。それは匂いを嗅いでこれはうまいものかまずいものかと判断しているように見えました。見ている百姓たちも息を殺して牛は酒を飲むか飲まぬかと考えていました。牛は舌を出してペロリと一舐めやりました。そしてまたちょっと動かずにいました。口の中でその味をよく調べているに違いありません。見ている百姓たちはあまり息を殺していたので胸が苦しくなったほどでありました。牛はまたペロリと舐めました。そしてあとはペロリペロリと舐め、おまけにふうふう という鼻息まで加わったので、大層忙しくなりました。牛というもな、酒の好きな獣と見えるなぁ、と村人の一人がため息まじりに言いました。他の者たちは自分が牛でないことを大層残念に思いました。渡郎さんは牛がおいしそうに檻をなめるのを喜んで見ていました。おうよ、食べろ食べろ、いつもお前のお世話になっておるで、お礼をせにゃならんと思っておったのだ。だがお前が酒好きとは知らなかったのだ。牛は手前の檻がなくなると一足進んで向こうの檻をなめました。牛でもな、大酒ぐらいだなと村人の一人が欲しいもののもらえなかった子供のように投げやりに言いました。いくらでもええだけ食べろ、と渡郎さんは牛の背中をなでながら言いました。ようまで食べろ、酔ってもええぞ、今日は俺が世話してやるで、今日こそ一生に一遍のご恩返しだ。ついに牛は檻をなめてしまい、土だけが残りました。もうあたりは薄暗くなっていました。渡郎さんはまた牛を首輝につけました。青い夕影が流れて、そこらの垣根の木いちごの花だけが白く浮いている道を、腹いっぱい食べた牛と日頃のご恩を返したつもりの渡郎さんが共に満足を覚えながらのろのろと行きました。